社労士市川の人事労務の豆知識。皆さんこんにちは、社会保険労務士の市川めぐみです。今週は声ラボさんの企画の、ゴールデンウィークの過ごし方っていうのを、声ラボさんっていうところからですね、配信している、配信者で、みんなで、喋ろうっていう企画がありまして、私すっかり忘れて乗り遅れたんですけれども、これを、企画に仲間に入れてくれるかくれないかはちょっと、まだわかんないんですけど、ね、参加しようと思います。ということで、今週は、ゴールデンウィークの過ごし方というテーマでお話をしていきたいと思います。はい。まあ、ゴールデンウィークはね、現実的には、子供が、おりますので、特に何もできないかと思うのですが、きっとね、今ね、兄弟揃って、ポケットモンスターと、なんだ、マリオカートにね、ハマっておりまして、多分ね、ポケモンごっこをキャーキャーやっているのを、見ながらぼーっとしているという過ごし方をするんだろうなとは思っておりますが、まあまあできれば私の時間がたっぷり取れたら今これをやりたいっていう話を、したいと思うんですけど、まあそこでね、私の趣味の話をしてもしょうがないので、今私が勉強したいことを、勉強したいことがありまして、歴史の勉強したいんですよ。歴史の勉強って言っても信長とかそういうんじゃなくて、まあその辺のなんだ、戦国武将の人事制度みたいなところも面白そうだなとは思いますけれども、まあそうじゃなくて、ね、労働組合の歴史とかっていう本をね、この間買ったんですよ。ちょっと読んだら結構面白くて、もうこれをね、でもちょっと読んだら、あ、これさらっと読むだけじゃダメだって、って思ったんですよね。もうね、ノートを広げて読みながら要点をまとめながら、こう自分の中で頭を整理しながらやらないと、これはね、ダメだと。これは結構時間をかけてちゃんと勉強しないと、読んでもあんま意味がないなと思って、ちょっとね、まだね、積んどく状態というか、まだね、読めてないものがあるんですよ。あの本をですね、しっかりノートを広げて、メモりながら読みたいですね。まあ、やっぱり、労働組合って実を言うとあんまり私接点がないんですよね。で、社労士の人も結構労働組合法は、まあそういうのはね、お勉強の中でやりますから、あ、そういうのがあって基本的には全員労働組合に入る権利があって、労働組合っていうので、まあ労働争議をする権利みたいなのがあって、それは侵害できないみたいな、そういうその超基本的なところはテストでやるのでわかるんですけど、実際に労働組合がある会社にいたとか、労働組合で活躍していた、活動していたとか、労働組合の方といろいろね、人事部でやり取りしていたみたいな、そういう経歴って意外とお持ちの方少ないんですよね。そういう方ってあんまり辞めないですね。で、社労士はもともとお勉強って、まあもともと、一回社会に出て仕事をした後で勉強した方が多いので、学生からすぐに社労士になる人っていうのは少ないんですけれども、まあいらっしゃいますけれども、そういう場合って、もちろん、その労働争議とかそういうのは、味わわないわけですよね。もうその、全くわからないまま来るんですよ。で、中小企業とかで、労働組合がない会社の方がもちろん多いですので、労働組合がない会社に勤めて独立した場合も、労働組合っていうものがあるっていうことしか知らないみたいな感じですし、あと最近だとユニオンとかね、労働組合といえばユニオンみたいなイメージが、まあ、あるというか、そっちと関わることは結構ね、ありますので、まあ、労働組合っていうので、その外部の労働組合に入って、会社と交渉をしてくる人っていうのがいるっていうような、そんな話もあるんですけど、まあ幸いのことに弊社のお客様はあまりそういったユニオンから来てどうのこうのっていうトラブルにまで発展したことが実はなくてですね、それもいろんなニュースとかいろんな他の社労士さんとかに聞いた知識でしかなくてですね。でもまあそうすると、まあもちろんね、知識でしかない、知識は結構ね、私勉強するの好きなんで、頑張ってる方だとは自分では思ってるんですけど、でも、こう、その経験っていうのは、やろうと思ってできるもんじゃなくて、まあやろうと思ったらもうね、やってるところに 飛び込めばいいんでしょうけど、まあ、かなりね、時間がかかるじゃないですか。まあ、そうすると、追体験というか、その内容を自分が受けたかのように理解をしないといけないなと思っていて、まあ、そのためには、どうしてこう、今、この状態になっているのかっていう、ところまで、まあ、歴史を遡らないといかんのかな、というふうに最近思ったんですよね。まあ、最近思ったっていうのは、その労働組合っていうことについて、自分があまり、その、実体験として腹に落ちてないなっていうことをまあ思うことがあって、あと最近まあ春闘の話、まあ最近っていうかちょっと前ですけどね、まあ今年ね春闘でね満額回答が出て賃上げがどうのこうのっていうような話があって、あの春闘っていう言葉を知ってるし、まああのねそういうような大きな会社は 7% も上がるなんて羨ましいなとかそんな風にあの漠然と思ってたんですけど、じゃあこれが何を意味するのかとかどういう交渉の末にこのようになっているのかとか考えると、じゃあなんで去年は 2% とかね、去年で、それまではほとんど上がらなかった ?0% っていう時の方が多かったみたいなところに、7% っていうのが突然今来たのはなんでかとか、その前はじゃあ一体どのくらいのパーセンテージ上がったことがあるのかとか、そういうことがですね、ちょっと気になってきまして、で、ちょうどですね、ちょうど、皆無、東京都社労士会の皆無で、なんかそういうその記事を、編集させていただく機会がございまして、それはね、書いてもらった記事を読んで、一応まあ、変なこと書いてないかチェックするみたいなところの役割なんですけど、ものすごい勉強になったんですよね。間違ってるかどうかっていうよりは、もうなんか、そうか、こういう世界があるんだっていうね。で、そうしたら、私が、今知りたい知識というのは、これはもう労働組合がどうのこうのとかそういうんじゃなくて、春闘の歴史というか、ひいては労働組合の歴史で、で、労働組合の歴史っていうのは、その時々の、その世の中の、景気だとか、あと何があったのかとか、事件とか、そういうのに基づいて、上がり下がりしてるっていうところを踏まえると、これ歴史だ、歴史から勉強しなきゃダメだっていうふうに、まあ思い立って、いりましたというようなことでございます。まあね、本をね、しっかり読んだら、このラジオでも、労働組合とはっていうような回をやりたいなと思います。まあできればね、ちゃんと勉強したんだなっていうふうに思っていただければ嬉しく思います。はい。あとね、もう一個ね、勉強したやつがあるんですよ。もうそれはね、正直言って、もう興味関心というよりは、もうね、ガチ実務というか、ガチお仕事なんですけれども、退職金ですね。退職金制度の作り方っていう勉強をしたいんですよ。で、今、確定拠出年金っていうのが、多分今年すごい、これから流行ると思います。もうこれはね、流行りだと思うんですよね。もうブームが、来るのではないかと私は予想してるんですよ。なぜかというと、去年の終わりあたりから、まあ、去年の後半あたりから、某確定拠出年金の、仕組みを出している、金融機関が、金融機関でいいんだよな。すごい勢いで、社労士とか税理士とかに、こういうのをお客様に勧めるとこんないいことがありますよ。で、勧められる代理店をぜひやりませんかっていうのをやってるんです。で、まあ、うちもね、それに登録したんですよ。なので、確定拠出年金を、まあ、取り扱えるようになったんですよね。で、まあ、ここがね、また一つね、私のめんどくさいところでございまして、確定拠出年金を、そうやって取り扱えるようになりました。なので、こういう風にいいことがあります。ぜひやってくださいね、って言えりゃいいんですけど、もうそれの勉強はね、それを取り扱えるようになるような研修でしっかりやりましたけれども、でももう思うわけですよ。なんで確定拠出年金なんだと思うわけです。確定給付年金っていうのもあるんですよね。で、確定給付年金っていうのは、いくら給付しますよ。まあ、要は、払いますよっていうふうに約束するものなので、必ず会社でその金額を払うという、まあ、責任があるわけですね。だから、給与と同じように必ず払わなきゃいけないんですよ。でも、まあ、確定拠出年金っていうのは、毎月いくらずつ拠出しますよっていうものなので、その場で拠出金として、拠出しちゃったら、もうとりあえず会社の責任はそこで終わりなんですよ。まあ、そこが会社にとっては導入しやすいポイントではあるんですけれども、じゃあ確定給付年金の方が、多分、 従業員側としてはありがたいわけですよね。で、社長というか、まあ、経営者の方も、まあ、よし、じゃあそろそろ大きくなってきたし、社員のためにも、退職金を導入しようっていうふうに思った場合、確定拠出年金多分これから激推しされると思うんですけれども、他の退職金制度というのも、しっかりと比較検討した上で、じゃあ、分かった、うちは確定拠出年金にしようっていうふうに思うような、そういうその、考え方になった方が、まあ、そういうふうに考えたいと思うんですよ。でも確定拠出年金って、やっぱりどうしても、まず、拠出した段階で、まあ、そこで責任を果たしたことになりますので、その人の退職金を支払わ、退職金が実際に必要になる。まあ、いわゆる退職した時とか、あと、退職年金ですから、65歳超えたあたりとか、そういう時に、いくら払いますよって決めてるわけじゃないので、払ったらそこで、なんだ、そこで終わりっていう、そういうメリットも、会社側からとしてみればそういうメリットがあるし、あと、その拠出した分っていうのは、そのまま税制優遇されますから、税金安くなりますよ、社会保険料安くなりますよ、っていうような話になっちゃうんですよね。でも、社会保険料安くなりますよ、とか、税金安くなりますよ、っていうような、その、メリットよりも、ここの会社でちゃんと働いたら最終的にいくらもらえますよっていう方が、退職金としてはメリットというか、まあ魅力があるんじゃないかなっていうふうに思っておりまして、まあそれであれば、確定拠出年金を勉強し、それを、皆様にお伝えできるようになるのと同時に、まあ確定給付年金だとか、あとは中退協っていうね、中小企業の方が入れる退職金制度があるんですけれども、中退協だとか、まあ、その他の制度とか、そういうのもちゃんと分かった上で、一つ一つちゃんと、自分の商品としてっていうか、まあ、商品じゃなくてないんですけれども、PR した上で、でも、確定拠出年金が確かに導入しやすいんですよ。確かに導入しやすい。なので、確定拠出年金っていうのを導入するんだったら、うち経由でも導入できるしっていうような形にしたいんですよね。なので、退職金制度について、これも、勉強したいんですよ。確定拠出年金だけじゃなくて、他の年金制度の勉強をしたくて。なんですけど、それもですね、ちょっとやってみると、ふとね、思ったんですよ。なんで、退職金って普通じゃなくなっちゃったんだろうなと思って。で、私が社会に出た20年ほど前もすでに退職金がない会社っていうのは増えつつあったというか、そんなに、まあ、気にしてなかった。入るときに退職金の有無は正直あんまり気にしてなかったんですよね。まあ、氷河期時代っていうのもありましたし、そんな退職金の有無でね、会社選ぶなんてそんな贅沢なことやってられませんでしたから、あの辺からなのかなと思うんですよね。その前はね、退職金っていうのは当然あって、会社で何年働いたらどういう風になるとか、あったじゃないですか。で、今もね、大きい会社に勤めてる方は当然退職金っていうのがあって、定年まで勤めればこんだけもらえるけど、何年か前に辞めるとね、減額されちゃうとかね、そういうような制度設計がされていて、これって、まあ、どうして退職金なんていうものができたんだろうかとか、で退職金というものが、ありがたがられたのだろうかとか、なんかそういうことを思うと、やっぱりこれ歴史だなと思って、歴史の勉強を今したいなと思っています。まあね、ゴールデンウィークにやりたいですね。ゴールデンウィークできるかな、どっかでね、2日ぐらい、ノートと本だけ持って、カフェか、なんか自習室かなんかに行って黙々と勉強していたいなというふうに思ったりいたします。まあお家とかね、会社とかだとパソコンがあるんでね、勉強じゃなくて仕事しちゃうんですよ。で、仕事っていうか何か作ることとかね、何か書いたりとかね、メールの返信とかね、そういう仕事をし始めちゃうので、もう仕事をせずに勉強をするというような、2日間ぐらいが欲しいなと今思っております。はい、ということで、今週はゴールデンウィークの過ごし方というようなお話をしてみました。はい、ということで今週はここまでです。めぐみん社労士事務所は労務相談、給与計算、事務手続きを得意としている社労士事務所でございます。退職金も取り扱えるようになりました。はい、社労士お探しの方はぜひ一度 お問い合わせください。ということで、お相手は社会保険労務士法人めぐみ社労士事務所の市川めぐみでした。ありがとうございました。